ピノピノハッピーの始まりました。こちらは日常、仕事、最近の気になる話題について夫婦や一人で話したり、たまにゲストを招いてお話ししたりするチャンネルです。 YouTube、 各種ポッドキャストアプリ、スタンド FM で配信中です。毎回ご好評いただいているゲストを招いての対談企画、今回もやっていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いていってくださいね。ドンミシー。本日のゲストは漫画家イラストレーターの星野貴博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずはじめに星野さんの簡単なプロフィールを私の方からご紹介いたします。星野さんは鹿児島県出身で熊本県育ち、現在は東京都在住の方でございます。小さい頃から自身の性別に違和感を抱いていた中で、美術系であれば性別関係なく生けるのではと、高校卒業後は教育学部美術専攻の大学へ入学されます。しかし卒業後、社会でうまくやれる自信は持てないと感じ、暮らしていた中で交通事故、そして大地震、そしてお母様のご病気という人生の中で大きな出来事を体験されます。自暴自棄になりかけた時に漫画を描いてみたらという友人の言葉をきっかけに、あるところで作画の機会をもらい、そこから漫画家、イラストレーターとしての活動を開始されます。現在は投稿サイトでの投稿者さんの内容を漫画にするお仕事や、広告の漫画やイラスト、また LINE スタンプ作成などもされています。また2020年に性同一性障害の診断を取り、ホルモン注射を始めることを決意されました。さらに自分らしく生きる選択をされ、成長変化しまくり、今後の活躍が楽しみな、今私がおすすめしたい漫画家さんでございます。ちなみに私は個人的には普段は星のっちと呼んでいるので、ここからはそう呼ばさせていただきますね。ということで、本日は星のっちズヒストリーも聞きながら、現在手掛けていることなどはもちろん、今後の夢ややってみたいことなどいろいろ聞こうと思っておりますので、もちろんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、でちなみに星野地には事前にアンケートを取らさせていただいているので、それに基づいて順を追っていろいろと掘り下げてお話聞いてみたいなと思うんですけれども、まずは幼少期と、
はい、
なんかこれはすごく私は意外というか、あ、そういうキャラだったんだっていう感じが、はい、あったのが、なんかすごくもう元気というか。
そうですね。
小さい頃からなんか人に向かって歌ってたって、今なんか道行く人に向かって歌を歌って、本当今と違って外交的な性格でしたっていうふうに。
はい、だいぶ目立ちたがりでもあったと思いますし、結構人前で、一回クラスでなんかライブを開いて、クラスのみんなにライブチケットを無理やり配ってなんか昼休みをジャックしてライブしたっていうくらい、なんかはしゃいで
も、そんなあ、もうなんかもう自分をアピールするのがもう大好きみたいな感じだったんだ。
恥ずかしさもあったんですけど、なんかまあちょっとはしゃぎたい感じでした、ね。
あ、じゃあ本当に活発な。
はい、そうですね。走り回ってました。
まあ、小中がまさにそんな感じで、でなんかそれプラスなんかやっぱ自身のその性別の認識のズレっていうのもやっぱ幼少期頃からあったっていうふうに書いてあるんだけれども、これ
そうい
つぐらいからなんかそういう意識みたいな、あれみたいなのはあったの？
まあ、幼稚園ぐらいからやっぱり。社会に、幼稚園で初めて社会に出るって感じだったじゃないですか。それで、ちょっと先生の扱いが、あれって、なんだろう、なんか、分けられるなっていうのに気づいて、分けられるとしたら自分こっちじゃない気がするんだけどっていう、こう、女の子の扱いをされていて、まあなんか、しっくりこないけど、まあ、そんなに、幼稚園、小学校ぐらいまでそんなに大ごとにならなかったんで、なんとなく自分をごまかししながら、まあ、いつか治るかなと思ってやってきてましたね。
あ、じゃあ小さい頃からなんか、ん？みたいな、その要はその大人が男の子、女の子って分けられるその なんかそういう環境にすごく違和感はあって、ただ友達同士でのなんか遊びとかでは別になんかずれてるなっていうの感覚はあんまそこは感じなかったっていう。
そうですね。友人とも、まあ、まあ自分もふざけたキャラクターだったんで、相手もふざけたキャラクターで、うんうん、まあ別に本当に本当の意味で性別関係ないっていう付き合いだったんで、なんかまあそこはそんなに苦じゃなかったんですよ。
なるほどなるほど。そうか、大人がやっぱね、こうその集団生活とかなんかするとやっぱその男女にこう分けることって結構意外と多いもんね。
そうですね。
なるほどね。だけどまあ小さい頃はそこまでそれに対してまだまあごまかしごまかししつつ、はい、まあ自分らしさもありつつはつらつと、
はい、
まあ暮らしていた中で、結構学生生活の中で大きな影響を受けるのが中学生なのかなと思うんだけれども、一回その前に聞こうと思ったのが、今ほら漫画家さんイラストレーターさんとしてまあ活動開始されてるけれども、そもそもこう やりたいと思ってたらもう小学生ぐらいから。
そうですね、小学生ぐらいから、まあ一応将来の夢はとか、なんかよく書く欄とか聞かれることって小学生ぐらいから結構あると思うんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、なんとなしにずっと漫画家になるって書いてはいました。
それちっちゃい頃からもう本当に書いてたの？絵は。
絵は、はい、書いてましたね。
影響とかあったの？なんかきっかけみたいな。
もしかしたら人よりちょっとアニメとか漫画に触れる機会が多かったかもしれないです。親が結構見せてくれてたんで。
へぇ
ー。それで、なのかなってぐらいで、まあやっぱり活発だったんで、絵も描いてたけど、普通に本当に外で走り回ってっていうのも多くて。
なるほど。
まあ、なんか、よく考えたら、なんで将来の夢漫画家って書いてたのか、ちょっと不思議って感じと
か。なるほど。そのバランス的に言うと別になんかすごく絵に没頭してたっていうわけではぶっちゃけなかったけど、
はい、
だけどなぜか夢って聞かれると漫画家って書いてる自分がいた。
はい、そうです。
あ、でもなんか漫画以外にもなんか他にもやりたいことはもうあったみたい。
ああ、そうですね。なんかテレビとかの影響で、なんか探偵とか刑事とか、あとはなんか何かしら研究する人とかかっこいいなって思ってて、
まあ、
それもちょっとぼんやり、まあ、とにかく何にでもなれるっていう気持ちはあった。
ああ、なるほどね。もう自分に対してもう自分はもうなんと自分に 100% 自分を信頼してるっていう、まあ、状態か。
多分きっと、はい。
まあ、でその中で唯一、まあ、明確な自分も絵を描いてるっていう意味では、まあ、漫画っていうのはある意味一番上だったのかな。そういう意味でもこう夢を聞かれたら漫画家っていうふうに言ってたってこと。
そうですね。なんか、まあ、憧れてたんですかね、やっぱり。
なるほどね。
具体的にその手に取って漫画見てましたし、
あーはーは
ー、警察がどんな仕事してるかってなんかまあちょっとぼやってしてるけど、うん、漫画はなんかもう明らかでなんかイメージしやすかったっていうのもあるかもしれない
です。あ、なるほどね。でもまあ本当か、幼少期、まあ、小学生っていうのは本当にね、自分でも言ってたけど、こう自分何にでもなれるっていうね、自分で自分を 100% 信頼してるっていう、めちゃめちゃ明るい星のっちが、ここでもここでまあ人生の面白いところでまあ最初の壁というのかな、人生の、まあ中学生になってからがこうアンケートも書いてあるんだけれども、一気に性格が暗くなっちゃったっていうね。
はい、そうです。あいつどうしたのって感じだったと思います。
これはそのきっかけっていうのが、制服を強制をされたっていうのが。
そうですね、そこが、そこで乗り越えられる人も絶対いるだろうし、同じような性質を持ってても、
うんうんうんうん、
でももう自分的には本当に大ダメージで、なんだろう、歩くことさえ不自由な感じがしたっていうか、なんかだってスカートでもし走り回るって設計にないじゃないですか、なんで。
なるほどね。
走ることも奪われたみたいな感じっていうか、なんだろう、
機能的にもなんかこれよく見えじゃんみたいな。
機能的にも檻に入れられてる感じだし、何なんだろうこの感じっていう、はい、
あでもあなたは、まあ、女の子なんだから、性別は女の子なんだからこのスカートを履くのが、うんまあ、規則よみたいな、
うん、
それはまあ親にももちろん言われたのかな、あと先生とか学校側にも、うん、
そうですなんか、うん、ちょっといい子ちゃんだったのでそのルールを破るっていうことが概念なくて、ルールっていうかまあ制服を与えられたらもう逃げられないっていうふうに思ってて、まあもしかしたらその抗ってズボンで登校するみたいな人も絶対いただろうけど、ちょっと自分にはその選択肢が全く見えなくて逃げ道が分かんなかったって感じです、
ね、あでも小学生とかその幼少期はすごい明るかったけれども、かといって別になんかすごくなんかルールを乱すと か, なんか悪いことをするってそこまでそういうキャラではなかったってことなんですか。
そうですね、まあ、まあ人の休み時間があってライブしてるあたりなんかまあちょっと幸せはあったんでしょうけどなんか悪いことしたいわけじゃなくて、やっぱこの警察とかにも憧れてたぐらいだから、
うんうんう
ん、まあなんか正義のって感じが、
ヒーローみたいな
多分好きだったんでしょう。
なるほどね。ただ中学生になってからそういうの強制をされて、もう一気に、まあ、暗くなってしまったって、でなんかここにも書いてあるんだけど、アンケートも書いてあったんだけど、まあ自分はいい子じゃないと生きてる資格はないと思ってたっていうふうに、まあだから、まあ、優等生だった気がしますっていうふうに書いてあるんだけど、そのいい子じゃないと生きてる資格はないっていうその概念というか、あれはなんかどっからなんかきっかけがあったの？
同じ悩みを持った人たちに同じように言ってるわけじゃないんですけど、
うん、
自分はなんかこんなずれた感じじゃ生きてっちゃダメなんじゃないかっていう思いが出てきてしまって、
うんうん、
でまあもし生きていく権利を得るなら、まあとにかく、うん、いい行いをする人だったら許されるかなみたいな、
あ
思い込んでっていうのが
だ、自分のその性別の認識のズレはもうこれは良くないことだみたいなふうに、もうなんか自分の中ではこれは
生きて、ね、まあ周りには許されないんだろうなみたいな。
この中学生の当時っていうのはなんかそういうことを、性のことだったりそういう自分の悩みを打ち明ける仲間とか友人とか、なんかそういう居場所みたいなのは、
まあ、中学生の時はなかったですね。言えなかったね。
じゃあ本当に辛い3年間だったね。じゃあそれは、そういう意味では、
はい、
じゃあ小学生ぐらいまではそれこそ自分をね 100% 信じてもうライブするぐらい自分をアピールしてたのに、もう180度って感じだったんだこの3年間。
そうですね、自分の中では、はい。
なるほどね。この時って例えば絵とかはそういうのってなんかこう描いてたりはしてたの？
あーそうですね、絵は描いて出ましたね。漫画も描いてましたし、
はい、そっか、なんかある意味こう引きこもるというか、自分の心がこう内側に入ることで、うん、ある意味そういう漫画とかは没頭できるような。
あそうですね、はい、
まあ、でもこの中学3年間はすごく大変だったけれども、でもそこからまたね、高校大学というのはまた少し兆しが、うん、こう見えてきてるというか、明るい感じの高校に行ってるのかなっていうのはアンケートでも書いてあったんだけれども、はい、まず高校ね、中学卒業して、まあ、高校に入るともう彼女ができて、まあ、ちょっとこう、
はい、
もう青春みたいな
、はい、
ところもありつつ、ただやっぱり年齢が上がるごとにこの性別問題っていうのは大きくなってるのを感じてたみたいな、
うん、
なのでこう美術系なら性別関係なくいけるということで、美術部でもなかったけど美術科の先生に相談をして、
うん、
美術系の大学にを目指すっていう風に、
はい、
書いてあるん
ですけど、浅はかなんですけど、ま、なんか性別なんか関係ないよってよく言われるけど、本当に関係ないってこうなかなか思えなくて、まあ絵だったら本当にその対面しなくても絵とか、まあ、作品、その作者がどんな人かって見えなくても作品が表に出てくれる るとか、うん、そういうことをちょっと考えて、うん、まあ、誰にも会わずに自分の体を見せずにみたいな世界がどこにあるかなって考えて、
うん、
絵とかいいんじゃないかって思ったんですね。
なるほど、まあ、自分漫画も好きだし絵も好きだし、うん、まあ、これだったら自分じゃないけど自分をちゃんと表現できるみたいな、うん、自分を見せずに表現できる場所がこのアートっていう、
うん、
これをそう目指そうと思ったら何歳の時の、高校何年生の時だったの、これは。
もうギリギリ、2年ぐらいか。
ああ、
はい、まあ、まあ、うん、だったら美術部とかしとけよって話なんですよ。そこはまた別のことしてて。
その時は何をやってたの、部活とかは。
部活は弓道部やってました。
また全然違う。
はい、で弓道も服装っていうか、
うん、
何々道がやりたくて、
弓、うんうんうん、
道も男女差ないんじゃねと思って入ってみたら、
は
いはい、
うん、
袴が男の袴と女の袴違ったんです
よ。
で騙されたと思ってそうかってこう、まあ、あったんですけど、まあ、とりあえず弓道は弓道で楽しんで、やっぱ進路決めなきゃいけないってなった時に慌てて、うん、ちょっと浅はかに考えて、
うん、
絵でっていう感じで。
へえ、そうだったんだ。
ちょっと頭悪いんですよね、なんか追い詰められてやっと考えて、あ、じゃあ絵ならいけるかもみたいな。
なるほどね。まあ、でもその学生時代の中でも自分が得意なことは何かなと思った時には、やっぱり絵は、そういう意味でも絵はやっぱり上げられてきたから、やっぱりそうやって浮かんだんだろうね、やっぱね、なんかね、
はい、
なるほどね。でここから高校2年生ぐらいから、まあもう急遽絵の勉強をし始めて、まあ、でも無事にその大学の方、その美術専攻の方にも入っていくっていうところなんだけども、この時にまたさらにすごいなと思ったのが、まあ、地元を離れて、まあ、大学、まあ、入学することで、まあ、心機一転するっていう、まあ、自分の中ではチャンスだっていうところで、まあ、自分の性別のことをこう無差別にもカミングアウトしまくったっていうふうに、
はい、
これってやりたい人は結構多いけど、でも意外にできない人も結構多いんじゃないかなって思ってて、この環境変わったといえどね。それはこう自分がこうできたのは何かあったの、その後押し的なものは。
美術やってる人たちが、
うんうん、
ちょっとやっぱり少しおかしい感じ、おかしい感じ
か確かに、まあ個性的な人、うんうん、
ちょっと、まあ、自分の好きなおかしさっていうか、なんかまあ受け入れてくれそうな感じがあったっていうのも多分あって。だと思うんですけど、
うんうんうん、
それで、うん、手当たり次第。
へえ。もうそれはもう開口一番っていうか、名前とかどこ出身とかいう話の中で、もう自分は性別の話もこう一緒に話すみたいな。
ちょっと過ぎてからですかね。
うんうんうんうん、
ちょっと過ぎてから、もう言おうって決めて、
うんうん、
先輩も。後輩も含めて、あ、後輩っていうか、まあ、後輩は後からです、
うんうんうん、
先輩も含めて、
うんうん、
まあ、伝えたっていう。
その時って初めてそういう風な形で人にこう一気にバッて伝えていくっていうのは人生の中で初めてだった。
はい、その、うん、大学で初めて試みたって感じです。
その時ってどうだった、感覚的に。自分の心っていうのはこう人にそういうのを伝えるって、受け入れてくれたっていう、また
そうです。まず言うまでが本当に怖かったんですけど、
うんうん、
知ってもらえるだけでだいぶ心が軽くなったっていうか、その、まあ、知ってもらって、その受け入れるというか、理解とか、なんかはどういうリアクションが返ってくるかは もちろんそれぞれ分かんないんですけど、
うんうん、
ただ知ってもらったっていう、こういう風に考えます、うん、思ってますっていうのを知ってもらったっていうだけで、だいぶ幸せというか楽でした。
じゃあそれこそ本当に大学生活、学生生活の中である意味一番自分らしくというかいられたのは大学生の時だったのかな、そういう意味では。
そ そうですね、小学生から飛んで、
で
大学生でやっとまたちょっと自分らしくなれたっていうところですね。
じゃあ実際絵とかもやっぱり楽しかった、こうそういう状態、そういう心の状態でやっぱ絵を学べるっていうのはまた、
それはそうですね、楽しかったですね、毎日楽しかったです。
おいいね、もう本当ザ、もう高校生から本当青春を取り戻すかのような。
そうですそう
です、ね、
はい、
なるほどね。でそこでまたここでまた楽しかったのにみたいな
うんうんうん、
でやっぱね大学生活を謳歌した後に今度はまた社会にね出ていくっていう中で、うん、やっぱりまた出てきたこう男女分けるやんっていうね。そこからまた恐怖がまた出てきてしまったっていう風に
ですね、
うんうんうん、
だから本当の意味ではやっぱり乗り越えられてないっていうか、まだまだ自分のこだわりが強いのか。
なるほど。
ちょっと、きつかったですね、それが。
ああ。だから、この、要は、その、分けてくる的なものが、その、就職活動でも、やっぱそういうのがあるから、なんか、そういう就職活動も踏み込めなかったってこと感じます
ね。そうですね。大学まで行っておきながら、就職活動、リクルートスーツみたいな。
ああ、なるほどね。
なるほど。もう明らかに男か女かみたいな欄が、
あ、履歴書にもね、うんうんうんうん、
ここまででも逃げよう
なるほどね。じゃ卒業後はまあそういう就職活動的なものはしないで、まあフリーターというか、まあ、アルバイトみたいな形で、はい、まあ、社会に今出ていくみたいな。
はい、
この時っていうのは、なんかアルバイトっていうのはもうどんなアルバイトしてたの、その当時っていうのは。
飲食店と、あとネカフェ、うん、ネットカフェも。
あ、はいはいはいはいはいはい、はい、はい。なるほどね。実際でもそうやってフリーターでアルバイトしながら、同時進行に絵とかを描いてたは、描いてたりはしてたの、その時っていうのは。
そうですね。そうやろうと思ってたんですけど、やっぱり、うんうん、結構、仕事もきつくて、そのネカフェとか、まあ、時間もサイクルがぐちゃぐちゃになって、結構頑張ってはみたんですけど、
うん、
まあ、ダメにちょっと、自分、自制心が全然足りなくて、あんまり活動できてなかったんですよ。できなかった。なるほどね。
まあでまあ、大学生活がね、本当にこう絵を学べる、自分が好きなことを学べる楽しさだったり、自分の心をこうオープンできる楽しさゆえに、またその社会の中、このまた180度な感じで、また心がまたズーンってこうね、なんか沈んでいってしまうのは、なんかそうなっちゃうだろうなっていうのなんかすごく感じるんだけれども、ね、でそこでまたさらにね、ここからなんかもう立て続けにというか、いろんなことがこう星のっちの中に起きてくるのが、まず交通事故に、
はい、
2013年の時に交通事故に、はい、あったっていうふうに教えてもらったんで、はい、これはどういう事故が。
なんか仕事の送迎車で、
うん、
ちょっと事故に遭ってしまって、
うん、
まあ、ちょっと頭蓋骨が割れちゃって、それで気がついたら入院してたっていう感じで、
意識不明ってなったってことだよね、要はね。
まあそうですね、 1日ぐらいでしたけど、まあ全くその事故の時の、なんだろう、状況とかも思い出せないし、まあ、気がついたら頭割れてたっていう。
でもよかったね、命に別状なくてね。
はい、そうですね。
それは2013年の時、まあかといってそんなすぐにね、元通りの生活にはなれないよね、うん、入院したりとかそのリハビリとかあって、
うん、
時間は要した感じだよね、やっぱり
結構、うん、3年ぐらい謎の時間を過ごしました。はい、まあ、もちろんいろんな、なんか病院の方と会ったりとか、
うんうん、
社会復帰の支援のところに通ってみたりとか、
うんうんうん、
そういうまた不思議な体験をしながら、
はい、ほうほうほう、
してました。
その時っていうのはまだそのまた絵の仕事とかは、その社会復帰するにあたってやっぱり絵の仕事しようとか、そこまでそこもまだそれの時は考えてなかった感じだったね。
そうですね、なんか心に余裕なかったのかわかんないんですけど、まだ覚えてなかった、いつだったか。いやでも本当に絵しか描けないなってぐらいになんか落ち込んでていうか、なんかいろんな道が閉ざされていったので、まあ、絵しか描けないなって言えるようなあれじゃない立場じゃないんですけど、なんか、本当最後に残ったのが絵だったって感じで、
なるほどね、
それだけちょこっとはしてたか、してましたね、やっぱり絵だから。
そっか、その内面的にもそうだし、例えばそのこう怪我を負うことによってその、ね、体がうまくじゃ動けないっていうところでもしかしたらそのまた仕事 の, はあの選択する範囲が狭まってしまったみたいな感じで、なんか自分の中ではやっぱりこの時は感じてどんどんどんどんこう自分の内側に入っていって
、そうですね、相当なネクラになってましたその事故にあって、なんでこんな中途半端な感じで残っちゃったんだろう
と。ああ、なるほどね。
本当今思えば助かったからよかったじゃん。声をかけられるし、自分でもそう思うところなのに、なんでこの中途半端な感じで残って、こんなんで生かされてもしょうがねえだろうっていう。すごい最低な。入り込んできてます。
なるほどね。で、そんな状況の中でだよ。そんな状況の中でまたさらにもう大きな出来事が、その2016年の4月のあの熊本大地震っていうね。熊本県のそこにはその当時住んでたっていうことで、地震のもう被災というか、経験もされたっていうことだったんだけど、これは当時どこにいたの、この大地震の時は。
家でお湯を沸かしてたんですけど、そのポットで普通沸かすけど、その時はコンロでなんか早くパッと沸かしてコーヒーでも飲もうとか思ってたら、大地震が来てコンロぶっ飛んで、慌てて火消してとか、なんかバタバタしてました。
なんかお家とかにはそういう、こう何かこう崩れたりとかそういうところまでの被害は大丈夫だったかな。
なんか天井までこうピッチリタンスとか何か挟んで積み上がってたんで、それがなんかぴったりストッパーになって、普通の家だったら絶対バッタバタ倒れてたと思うんです
けど、
なんか綺麗に積み上げてたことによって何も倒れないっていう
よかったね、
奇跡な助かり方してますね、
じゃあ自分のお家の周りとかではやっぱりこう倒壊してるお家があったりっていうことはやっぱり、
はい、ありました。卒業した高校ももうボロボロでしたし、本当近かったんで震源地は。
あ、そうだったんだ。
友達、なんかまあな、家がなくなったみたいな知り合いも友人もいましたし、まあ、結構大変でした。
その時ってなんか自分の精神的にはどういう状態だったの？なんかそういうね、事故もあって、まだ自分の中でぐーってこう、ちょっと塞ぎ込んでる中でまたその大きな地震が自分のところにやってくるというか、
ちょっと神様みたいなのにめちゃくちゃイラついてました、あれ どこまでしてくんのみたいな。
あ、なるほどね。
ちょっと頭おかしくなって、もし神様がいるとしたら、まずなんだろう、自分課題評価してんのか、なんか試練与えすぎじゃないとか、なんかそういうふうに、
おかしいでしょみたいな、なんか自分の人生に対してなんかいやちょっとおかしいでしょみたいな、
おかしいでしょみたいな、なんか俯瞰してみるとそんな苦しかったってこう振り返ると言いたくなるんですけど、その時はもう必死で、まあ被害者意識全開で、まあ気持ち悪い人間でした。
なるほどね。その当時はもう全ての出来事がもう全部がもうなんかこうネガティブに全部受け止め、まあ、なっちゃうけどね、普通はね、より強くそれを感じてしまうっていう状態だったんだ。でさらにそこでお母さんのちょっとご病気も立て続けにあったっていう、これもまたメンタルやられるよね、ある意味ね。
そうですね、ちょっとだけ自分がやっと回復してきてっていう時だったりとかしたんで、まあ きつかったですね。それは心配だし、もちろんその看病っていうか、うん、病院に通ったりとかの生活もプラスされて、
うんうんうんうん、
まあいっぱいいっぱいの
生活って感じ。そうだね。なんか自分のやりたいことをやるとかいう、もうそれその前の部分だもんね、うん、こう生活していく中でとか生きていく、いかなきゃいけないとかね、その地震によっていろんな環境が、街が壊されてみたいな、
うん、
もうそういうそんなことまず言ってらんねえよっていう状態になっちゃってたもんね、うん、この時はね。
そうですね。
じゃあその時なんてもうそれこそ絵なんてみたいな状況か、
うん、
それでも描いてた感じはあった、なんか自分のこう心を癒すとか、
その人に見せるとかそういうレベルじゃないんですけど、まあ、
うんうん、
そういう個人的なブログみたいなのに、
あ、まあ、
文章と絵は多分書き殴ってたっていうか、まあ、
うん、
ほとんど見せるっていうのを前提としない形で、まあ、そういうことはしてました
ね。あ、まあ、そういろんな自分の色巡る巡るその自分の経験だったり状況を吐き出す、
そうですね、
場所としてそのブログだったり絵は、
うん、
自分をなんか心をアウトプットするためには、まあ、書いてはいたっていう感じだったんだ、うん、その時
は、はい、
なるほどね。そっかそっか。でもそこからまあご病気もお母さんも今はね体調も良くなったっていうふうに、うん、あの聞いたんだけれども、そこからまた社会復帰をね、まあ、星の地目指していく中で、うん、後遺症とかも実際やっぱりあったみたいで、
うん、
この後遺症っていうのはどういう、事故の後遺症ってどういうのがあったの？
初期の頃とは違って、まあ、やっぱりずっと残ってたのが、なんかまあ疲れやすいっていうか、こう、
あ
んま喋るのもちょっときついっていうか、あの音が激しいところにいると、頭がきつくなってくるとか、なんかちょっと説明はしづらいんですけど、ね、まあちょっと活動時間があんまり長く取れないっていう感じですか、
ね。ああ、なるほどね。じゃあそういう意味ではなんかフルマックスでこう働くっていうのは結構本当に体的にもしんどいっていう。
そうです
ね。じゃあ社会復帰するにもなかなかそういう意味ではまたその仕事を選ぶのも結構大変だったり。
そうですね。ちょっと。短時間のものから始めてみようっていう感じで探しました。
なるほどね。そこで結構でも楽しかった仕事もあったみたいで、なんか通販の、
はい、
なんかアクセサリーのハンドメイドの仕事も1年ぐら
い
やってたっていう。
求人見てて、まあそういう類の求人なんて、うん、自分の地元ではあんま見なかったんで、
うんうん、
なんか石とかそのアクセサリーを作るって、うん、これが仕事でいいのって思って応募して、まあ、作業してもらって、
うん
うん、その作業自体はすごく楽しくて、
うん、
これ仕事なんですか、これでお金発揮してるんですかっていう、そこで楽しいなっていう思いをしました。
やっぱそのものづくりっていうか制作っていう、うん、ので、の面白さをやっぱそこで改めて感じて、まあ、そこでこんなんでまたお金もらっちゃっていいんですかみたいな、
はい、
自分の中の仕事の概念がちょっと変わるみたいな。
ああ、そうです、そうです。
うんうんうん、なるほどね。まあ、そこから、まあ、少しずつね社会復帰をしていく中で、とはいえまだなんかやっぱり自分の中ではこう悶々としてる状態も多分続いてるのかなっては思うんだけども、ここである友人の言葉が、まあ、きっかけで、うん、今のねこの漫画家イラストレーターの活動をこう、まあ、本格的に開始するっていうのが、まあ、そういう状況を見た友人が、まあ、星の地に漫画描いてみたらっていうふうに声をかけてくれたっていうふうにアンケートに書いてあるんだけど、これはどういうきっかけでそういう言葉をもらったの？
なんだ、漫画そんなに描いてないくせにずっと漫画家になるっていう、で、
うん、
周りも慣れる慣れるみたいな感じでずっと応援してくれてたのに、なんかあんまり活動できてなかったんですけど、でもずっと言い続けてたことが、まあ、やっぱり周りが聞いててくれたのか、うん、ま
あ、
漫画描くの好きでしょみたいな感じで、そういう声かけをしてくれるに至ったというか。
うん、 あ、なるほどね。なんか改めてこう見つめ直すきっかけをくれたわけだ。好きだ好きだって言ってるけど、なんかちゃんと向き合ってなかった部分を、じゃああんた好きなんだからちゃんと向き合って書いてみたらっていう感じで、うん、友達が言葉をかけてくれたっていう感じだったんだ。
うん、そうですね。
でもそこから本当にじゃあ漫画をこう書いてみようっていうふうに向き合った感じだったの、本当にそこから。
そうですね。なんかやっとその声が届いたじゃないですけど、
うんうんうんうん、
漫画描きなよとか自分でも描くみたいなのは何度もあったんですけど、うん、今それまでも、うん、その時すごいこうちょうどタイミングと、まあ、状況があったっていうか、まあ、うん、その一声はとてもありがたかったです、
ね。そこからそのあるところで作画をさせてもらう機会をもらえたっていうふうに書いてあったんだけれども、はい、これはなんか友人とかのつながりでもそういう機会も、
まあ、その人がただインスタで見つけて、
うんうん、
ここなんか募集されてたんだったのかな、ここ応募してみたらいいじゃんみたいな、そこまで声かけたらっていうところまでこうなんかちゃんと用意して、
すごい
これでやってみればいいじゃんとか言ってくれて、
めちゃめちゃ優しいね、そのお友達すごいね、ありがたい ね、
本当ですよね。こことかいいんじゃないみたいな感じで教えてくれて、
うん、
よしやろうって思って、
うん、じゃあでもその子自体もきっと星野っちの絵に対してはやっぱり可能性を感じてたから、やっぱりもうね、やっぱりだからそこまで多分やってくれたんだろうなって思うよね。だって普通そこまでね、なんか、うん、やりなよとはまでは言えるけど、いや こんなところあるよとかさ、
うん、
ね、そんなところまでちゃんと探して声をかけてくれるっていうのがね、やっぱ友人に恵まれてるというか
ですね、本当に感謝です。ね、はい、
それが2019年頃だったのかな、
19か18かそのくらいですね、はい。
じゃあそこから本当に、ね、自分の絵を、まあ、描いて、そこでまたその自分の絵が、まあ、お金になるっていう、またその体験が、
うんうん、すげえ、
ね、あのハンドメイドアクセサリー以上にうおー、はい、みたいな、
はい、それはすごく嬉しかったです。そういう世界があるとはもちろん知ってたけど、
うん、
まあ自分もちょっとはそこにたどりつ、あ、いや、なんでもないです。
でもこの2019年ぐらいからある意味本当に星野っちの中ではこう、まあ、ターニングポイントというか、まあ、自分がその、ね、はい、漫画絵で絵を仕事にしていこうってこう決断してからすごくいろんなことが変わっていってるだろうなっていうのがすごくあって、うん、あの私と星野っちのつながりも、あの、まあ、前回の、ね、ゲスト何人か出てるけれども、あのオンラインサロン、あのスピリチュアル系 YouTuber の、まあ、ゆりえちゃんのオンラインサロンをきっかけに私たちも、まあ、ご縁を、まあ、してて、まあ、ゆりえちゃんのサロンが2019年の12月ぐらいから、まあ、そのオンラインサロンが始まって、星野っちもその翌年の1月ぐらいにそのサロンを、まあ、知って、うん、オンラインサロン入会したっていう感じだったんだけども、
はい、
まさにそのね、決断してからいろいろなことがこう変化していく中の一つが多分オンラインサロンもそうなのかなと思うんだけど、はい、入ったきっかけって何だったの？
入ったきっかけは、まあ、まあ、そもそもそういうのが好きだったんですけど、なんとなく YouTube に上がってくるようになって、そういう話が、
はいはいはいはい、
まあ、そうそうこういうの好きだったんだよっていう感じで見漁ってたら、
うんうん、
オンラインサロンやってるっていうゆりえさんが出てきて、
うん、
でもまあ全然あの 何をするにもなんかビビりなんで、なかなか、うん。その設立当初からとかはできなかったんですけど、
うんうん、
まあ、ずっと指くわえて見てて、
うん、
やっぱ勇気振り絞って、はい、入ろうってこう、やっぱりその不思議な感じとか、なんか神聖な感じとか、なんか、まあ、とにかくスピリチュアル面白いなって思ってたんで、
うん、あ、それはもう小さい頃から、学生時代ぐらいからそれは好きだったってこと？
そうですね、不思議な話が結構好きで、
は
い、そういう世界絶対あってほしいなっていう。
おお、なるほどね。でそれがこの2019、たまたま YouTube にポポッと上がってきて、おおみたいな感じで、
はい、
食い漁るように見て、でオンラインサロンもちょっと ど、ね、ビビっちゃうけど、でもやっぱり自分の世界広げたいというか知りたいみたいな好奇心もあって、
うん、
入ったって感じだったんだ。
はい、
なるほど。でここからまたこのオンラインサロンに入ることによって、また星のっちのその出会いの人との出会いだったりとか、それこそお仕事につながるような、まあ、出会いっていうのが一気にここで多分広がってい ったのかなと思うけど、サロンに入って一番自分の中でこう変化してること、こう体感してることって何かある？
出会いが本当一番でかく大きかったんですけど、
うんうんうん、
やっぱ好きなことをから逃げずにやるってことですかね。なんでか知らないけど、なんで自分は好きなことから逃げてたんだろうっていうことに気づけたっていうか。
ああ、なるほどね。
その絵が好きなのにあまり胸を張って言ってなかったとか、なんていうか、好きなことから今まで逃げてたんだなっていうのと、好きなこと認めてやりだしたらなんか急に変わってきたなとか、そんな感じですかね。
なるほどね。それってこう だんだん感じてきた感じ、それともなんかあることをきっかけにこうバンってかこうわーっていうふうに思ったのか、こうオンラインサロン入りながら徐々にそういうふうに感じた感じのその感覚っていうのは
徐々にですかね。
うんうんうん、そっかそっかそっか。
オンラインサロンに入って徐々に、まあ、その知り合った人たちを見てっていうのもあるし、
うん、
スピリチュアル的な考え方からもあるし、
なるほどね、はい、でも実際星野っちがさ出会えなかったような人たちもいろいろご縁したりとか、うん、あと同じように自分と同じね、アートの世界だったり、さっき言ってたハンドメイドっていうか自分でこう制作をする人たちって意外とこのスピリチュアルの、ね、オンラインサロンには結構いて、なんかそういう仲間と一気にこうね星のち仲良くなって、そこからもういろんな展開がみたいな感じだよね。
そうです ね。はい。
ね、その中の一つが今日ちょっとご紹介したいなと思ってたのが、あのボードゲームをこうそのオンラインサロンの仲間とこう作ったっていうね。
はい。
でそれがこうハラペコおさるんゲームっていうボードゲームを、
はい、
この2021年の8月上旬ぐらいには完成して、
はい、
予約してる人にはもうそれもう発送も始めるっていう感じらしいんだけど、
はい、
これってどういうきっかけでこのボードゲーム作ろうってなったの？
もうなんかスピリチュアルとかちょっとまた全然外れるんですけど、まあ、そこで知り合った人たちと、うんうんうん、まあ、ボードゲームをする会が、
うんうんうん、
グループがあって、うんうん、そこに自分も入れてもらって、
うん、
まあ、定期的に遊ばせてもらってるんですけど、そこで、うん、まあ、絶対軽い気持ちで言ったと思うんですけど、私が書いてるこのラインスタンプを見て、この、
うん、
このキャラクターでボードゲーム作ればいいじゃん、作れ作れみたいな、うん、なんかまあ冗談っぽく言っていただいて、
うんうん、
でも、
うん、
じゃあやるかみたいな、でまあ、それで、うん、きっかけはそこだったんですけど、それで作り始めたっていう。
お、実際絵がそのおさるんっていうあの星のっちの、まあ、キャラクター、描いてるキャラクターをメインで、
はい、
まあ、作って、まあ、企画とかそういうのはあの私のね、あのこのインタビュー企画にも出てくれたさあやちゃんとイラストレーターの子が、まあ、一緒にそのサポートというか2人で一緒に、うん、まあ、タッグ組んでやるっていうね。
はい。
さわやちゃんがすごく星のっちのこう絵をね、こう大絶賛してて、もうかわいいかわいいっていう、まあ、ね、もうね、あの子もね、
はい、
イラストレーターとして、ね、絵描きさんだけど、絵描きさんの彼女もやっぱり星のっちの絵すごくいいっていうね。もう褒めまくってるもんね、毎回ね。
さわやさんがすごいんですけど、はい。
いやでも2人とも、まあね、全然タッチは違うけれども、やっぱそれぞれやっぱ絵ってすごいよね。やっぱ個性ってやっぱり出るもんだなというか、
うん
うんうん、ねえ、すごいよね。そこから星のっちがのそのおさるんキャラクターをこう、またあれボードゲームっていうか、あの人狼ゲームっていうね、あのボードゲームをまあオマージュしたような形で、
う
ん、まあ、作ったってことで、あれキャラって全部自分で考えたの、一個ずつ。
それもさあやさんが、まあ、こういうキャラクターっていうのを提案してくれて、
うんうん、
まあ、そのイメージから自分が書き起こしたっていう感じ。
なるほどね。そのイメージをも元にあこんな感じかな感じで自分で書いて、でさやさんにさやちゃん見せてみたいな感じですり合わせていくみたいな、うん、
はい、
うん、そのなんかボードゲームを作る過程っていうのはやっぱ楽しかった、なんか自分的には。
そうですね、なんだこういうふうにちゃんと形にするっていうのが、うん、さやさんはまあ多分もともとそういうお仕事されてる、いろんな経験されてると思うんですけど、自分は本当に何だろう、やっとこっちに進もうって思ったところで、うん、そういう経験させてもらって、
ね、
いろんな本当にちゃんと形になるっていうのが、あれ、どういう話でした
っけ。いや大丈夫。いやでもそういう経験ってなかなかねないもんね、あんまり。絵を描くっていうきっかけはあったとしても、自分でボードゲームを作るっていうのはあんまりないことだし、
それをまた印刷会社にもさんでちゃんと本当にこう箱でカードができて説明書がついててって、それ見るだけでもまず自分が欲しいって感じ。
はい、でも大事だよね、自分が欲しいって思えるものをやっぱ作るっていうのは、やっぱこうね、制作するっていうかものづくりの中ですごく大事なことかなと思うから、うん、そういう意味ではねいいよね、なんかこう自分が欲しい、自分がこう作ってわーってこうテンション上がるものを自分が手掛けられてるっていうのは、しかも絵の仕事をやろうって思ったね、初めの時点でこういうこと今こうできてるっていうのは、
うん、ありがたいです
ね。なかなかね、やりたくてもできない人もやっぱりいるもんね。で実際このボードゲームっていうのは、買える場所はなんかこう ブースだっけ、
はい、
ブースタウンショップっていうのが、あの星のっちがそのサイトを作ってるみたいなので、まあ、そこで、はい、まあ、購入できるということらしいので、
はい、
あのご興味ある方はあの概要欄に私もあなってリンクを貼るので、ぜひねそこでチェックしてもらえたらなっていう感じなんだけれども、一回実際そのボードゲーム以外にも実際あの星のっちっていうのはいろんなねイラスト手掛けたりとかラインスタンプ作ったりとはしてるみたいなんだけど、はい、結構その絵のタッチが全然違うなっていうのがやっぱりこう印象としてあって、あそのおさるんちゃんっていうあの可愛らしいキャラクターも描くし、うん、まあ、今実際お仕事の一つとしてその投稿サイトに、あの投稿者さんのその恋愛話っていうのをこう漫画風にこう漫画にして、まあ、アップするっていう、その漫画担当を、まあ、星のっちしてるみたいなんだけど、そこはもう全然もうまさに180度ぐらい絵が違うっていうか、
はい、
ここはなんか技術的なものでもう昔からそういうのができたタイプだったの、こうタッチを変えて描くっていうのは。
あんま意識してないですけど、確かにその写実的な表現も好きだし、
うんうんうん、
すごい丸っこくて目が点々点、
はいはいはいはいはい、
簡略化されたぽやってしたようなのも大好きですしっていうのが好きが高じてというか、まあ、そのにそういうパターンで描けるのかもしれないです
ね。なるほどね。実際今いろいろやっていく中で、なんか今後こういうこともしてみたいとか、こういう形で絵の仕事をやっていきたいとか、なんか自分の中で今始めたばかりかもしれないけれども、なんかある際、こう絵を描きながら改めて。
なんか今、それこそまた、そのオンラインサロンで知り合いになった方に、うんうんうん、動物の似顔絵を、の、お仕事というかそういう、こう書いてほしいっていう人を何人か紹介していただいて、その動物の似顔絵を描かしてもらってるんですけど、それがやっぱちょっと楽しくて、
あれもそう、すっごい可愛いよ、何のイラストね、ちょっと後で YouTube にはこうアップしようかなと思うけど、
それをなんかもうちょっと体系化してっていうか、
うんうん、
なんかまあサービスとしてちゃんとやってみようかなっていうのはちょっとあります、
はい、それは何、向こうから星のちちょっと変えてっていう風に来た感じだったの？
そうです、今回はその方 を返し、その方に前、一回書いて、
書いたこと
という形で書かせていただいたことがあって、はいはいはい、それをアイコンにしてくださってて、
うんうんうん、
そのアイコンを見た方が自分も書いてほしいって言ってくださって、それを、まあうん、その人を介して教えていただいて、
うんうんうん、
ちょっと数名書かせてもらって、そういう機会いただいたんで、楽しいとか動物が好きだったんです。
あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。へ、ね、いいね。
好きなものを 広げるっていうか、好きなものを向くって大事ですねっていう、
ね、改めてこうしみじみ感じながら今書いてる感じだよね。
はい、
で漫画みたいなああいうストーリー性のものをこう書くのも好きだけど、こうキャラ、うん、お猿みたいなキャラ的なものを書くのももちろん好きだし、そういう写実というか、うん、模写というか、なんかそういう動物のちょっとリアルな感じを可愛く書くみたいなのも、うん、結構幅広く好き、やっぱ絵は幅広く好きなんだね、こう書くジャンルっていうのも。
そうですね、言われてみれば。はい。
ねえ、なるほどね。面白いな。で、私がまたその今話聞いてて思ったのが、なんかこう、自分でやるって決めた瞬間から、自分でこうね、仕事を取りに行くのはもちろん、それも大事なんだけど、なんかこう、人からね、お声をかけていただいてるなっていうのがすごい、星の地は。ね、書いてみないとか一緒にやらないみたいな感じで、こうやってすごくあのできそうでできないっていうか、あのすごくやっぱ運がある子なのかなっていうか。
あ、そうですよね、本当。
そうそうそうそう、
ありがたい。はい、じゃ勝手にまとめに入りかけてるんですけど、なんか、
あ、大丈夫大丈夫。
お話をいただいて、振り返って改めて、
うん、
ありがたさにも気づきましたねっていう。
ねえ、
ピノさんのこれに出るってなって、
うんうんうん、
自分の反省振り返って、
うん、
そういうふうに思いました。
ねえ、実際こうさ、自分をさ、こう表現をするっていうのは小さい頃からこうすごい、まあ、好きで、でそこから、うん、まあね、中学生だったりとかも社会に出ることによって、こう自分をこう出すっていうことがダメなんだみたいな、うん、そういう経験もした中で、うん、で、まあ、事故があったりとか大地震あったりとか、本当になんかこうね、試されてるようなことが、
うん、
でたくさんあったけども、今なんかそれを全て糧にしてね、
うん、
絵の方にそれを持っていける、
うん
ね、だっていろんな経験してるから、やっぱり経験してることによって感情とかもいろいろこう出てくるじゃない。そういう感情ってやっぱりさ、うん、経験しないとわからない感情っていうのをさ、星のっちは今たくさん経験されてるから、
うん、
きっとこう制作をする上で表現の幅は意外とめちゃめちゃ広いできてるのかなって、なんかすごく感じるんだけれども、
うん、そうですね、その、ね、まあいろんな、
うん、
へこんだこともあったけど、
うん、
そのおかげで、まあ、幅広くいろんな感情を経験しできたおかげでできることっていうのはきっとありますよね。
ねえ、絶対あるよね。今後なんかこう星の地がこう、こういうことをしてみたいというか、もっと大きな、あの、なんていうのかな、比較的なものじゃなくて、こうもっと大きな自分の、まあ、世界観というか、自分が漫画家としてイラストレーターとして絵描きとして、あのこういうことをしたいっていうのはやっぱあったりするの？
またこれもお話をここでさせてもらえるっていう風になって振り返って、うん、そういえば自分はこの作品でなんか、
うん、
自分の子孫残すっていうつもりでやっていきたいって、うん、思ってたってことを思い出して、ちょっと忘れてたなっていう感じなんですけど、だからこう作品一つ一つにもうちょっとなの真剣にというか、まあ、自分の子を送り出すような気持ちで、
うん、
今後もちょっとその時の気持ちを思い出してやっていきたいなっていう、
まあ、
本当に精神的な広い回答になってしま
う。いやいや、めちゃめちゃ素敵。そういう思いは、それは結構前からあったの？その子孫を残すじゃないけど、自分の まあ、子供のような形で、まあ、作品作りをしていこうっていうのは実は結構前からその感覚はあった感じだった
んです。そうですね、なんか初めて言葉にしたのはなんか大学の時で、まあ、自分はそういえば子供をまあ普通、まあ、ノーマルな形では持ってないっていうふうに気づいたというか、まあ、そう思ったので、うんうん、この作品が子供っていう形で、
うんうん
うん、もしまあ一つでもいいし、まあ、とにかくなんか子供って思えるものを残せたら、それでまあ生きた意味っていうか、生きた証になるかな、こういうふうに考えたことがあって、そういうふうにできたらなって思ってたんですけど、それをまあちょっとすっかり忘れてたんですけど、ここでお話しするときに、話を自分の反省振り返ってるときに、ちょっと、そうだっていう。
忘れてたみたいな。あ、じゃあそれはじゃあきっと思い出す必然がもしかしたらあったのかもしれないね。なんか今回のこのお話を自分で話をするっていうのはもしかしたら思い出してほしいから、もしかしたら、うん、そういうふうにセッティングを神様がもしかしたらしてくれたのかも。知れないね。ということで、あっという間にちょっと時間も来てしまいましたけど、いろいろね、もう実はいろいろ星のっちの話はね、こうアンケート見るだけでもこう広がりが半端ないので全然まだまだね聞きたいことはたくさんあったんだけれども、ちょっとあっという間に時間になってしまったんだけれども、もう改めてね今ちょっと振り返ってもらったけれども、振り返ることでね忘れてた感覚を思い出したりとか、なんか本当に星のっちの中でもすごくまあ、いい機会になったもらったのかなっていうのはすごく私の中でもありがたかったし、私も今回ね、あの星のっちのいろいろ話を聞かせてもらって、やっぱりなんていうのかな、前からこう会話してて思ったけど、やっぱこうなんていうのかな、面白いよね、感性がね、なんかあの言葉のチョイスだったりとか、なんかそういうのもやっぱすごくセンスがある子だなっていうふうに感じるし、でもちろん絵のイラストもすごく幅広くタッチをこうね かけてるから、なんかこれからこう、ね、自分が自信がないんですみたいなねことも言うこともあるけど、でもなんかねその幼少期に持ってた、いや自分は何にでもなれるっていう、そのまさにそういう感じはなんか私も話を聞いてて感じたから、まあ、これからの活躍がめちゃめちゃ楽しみだなっていう。でまた前あの今日ね皆さん聞いてくれたら分かると思うんだけども、あの声がねめちゃめちゃいいので、イケボというかね、あの音声配信もぜひねやってみたらいいんじゃないかなっていうふうに、
はい、
思いますので、その辺もちょっと期待しつつ、
はい
でもまあ、実際ねあの星のっちの、まあ、作品だったりとか、まあ、どういうところで見られるのっていう人もねもしかしたらいると思うので、あの概要欄の方に、星のっちはインスタと、
はい、
ツイッターと、
はい、
あとはそのさっき言ってたあのボードゲームね、おさるん、腹ペコおさるんゲームっていうのがあの8月に発売されますので、それもあのサイトが専用のサイトがありますので、はい、まあ、そちらの方にあのリンクも貼らさせていただきますのでね、ぜひ皆さんあの概要欄からチェックしていただいて、星のっちの作品をねたくさん見てもらえたらなと。あと動物の似顔絵とかも、そういうのももしなんかご依頼、はい、って人はあれツイッターとかから、インスタとかツイッターから DM 送ればいい感じなのかしら。
あ、はい、そうですね、今後ちゃんとそのそういうサイトでお知らせできればいいんですけど、うんうん、もし今いらっしゃいましたら、
ぜひ DM で
どこでもどこからでも声をかけてください。はい、
じゃああの星のっちの、 あの SNS のアカウントもね、あの概要欄に貼るので、ぜひね、あの星のっちで書いてもらいたいって方いたら、DM ぜひぜひ送ってもらえたらなということで、はい、はい、ということで、本日のゲストは、漫画家イラストレーターの星のっちでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のピノピノハッピーノは以上です。またね、バイバーイ。
また見てね、バイバーイ。